第2章、21世紀の世界の構造変化と日本共産党の立場。第5節、世界の平和秩序を築く戦いについて。新しい綱領は、国連憲章に基づく平和の国際秩序か、アメリカが横暴を欲しいままにする干渉と侵略、戦争と抑圧の国際秩序かの選択が今問われていると述べている。この選択は、今日の世界の平和をめぐる対決の最大の焦点となっている。1、米国ブッシュ大統領は2005年1月に第2期政権を発足させた。ブッシュ政権は特に2001年9月11日の同時多発テロを契機に、先制攻撃戦略、国連を無視した単独行動主義など極めて侵略的な外交軍事戦略を推進したが、第2期政権においてもその基本は変わらない。ブッシュ政権は今、世界規模のテロ、大量破壊兵器などの新たな脅威への対抗という名目で先制攻撃戦略を進め、最も効率的に軍事力を行使するために地球的規模での米軍再編成を進めている。この中で特に重大なのは核兵器政策である。ブッシュ政権が10年ぶりに改定の作業を進めている統合核作戦ドクトリンは、非核保有国に対して核兵器を一方的に使用する要件を一層拡大する危険極まりない内容となっている。それは使いやすい新型の小型核兵器の開発、先制核攻撃のためのミサイル防衛計画の推進、宇宙の軍事化などの形で具体化されている。米国の核先制攻撃戦略は極めて危険な新しい段階に足を踏み入れようとしている。同時に米国の一国覇権主義の道は破綻と孤立を深めている。イラク侵略戦争に続く軍事占領、抵抗勢力への無差別の軍事掃討作戦が暴力とテロの悪循環を作り出し、イラク情勢の泥沼化を招いている。イラクに派兵した有志連合は、軍隊の撤退削減を決めた国が相次ぎ、崩壊への道をたどっている。米兵の戦死者の増加、戦費の止めどもない拡大などに直面して、アメリカ国内でもイラク政策の転換と米軍撤退を求める世論と運動が広がっている。軍事力一本槍では対応できない状況に直面して、米国政府の中に、国際問題を外交交渉によって解決することを模索する動きが起こっていることは注目される。北朝鮮の核問題の解決のための6カ国協議、韓国、北朝鮮、日本、中国、ロシア、アメリカにおいて、米国がアジアの情勢の発展を受け入れざるを得なくなり、外交的な方法で対応する動きを見せていることが指摘されている。中国との関係でも、米国政府内で長期的視野に立って中国との平和的共存を図ることを展望した外交戦略を模索する動きが起こり、2005年11月の米中首脳会談では、両国の建設的協力関係を全面的に推進することで一致した。さらに ASEAN 諸国との関係でも、 ASEAN と米国との協力強化に関する共同ビジョン声明が交わされ、その中で東南アジア友好協力条約 TAC の精神と原則を尊重することが確認された。 2、 前大会決議は、イラク戦争に反対する戦いは各国の民衆の戦いと世界の多数の国々の政府が国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指して大きな共同の流れを作り出す可能性が地球的規模で広がっていることを示したと指摘したが、イラク戦争に際して世界で沸き起こった巨大な平和の波は引き続き豊かで多面的な広がりを見せながら前進している。国連総会で拒否された先制攻撃戦略、これらの平和の流れは国連の動向に積極的作用を及ぼしている。それは2005年9月の国連創設60周年を記念する国連特別首脳会議の成果文書をめぐる外交的攻防にも示された。アメリカはこの文書の準備文書の差し迫った脅威に対する先行的自衛という文言を捉えて、自らの先制攻撃戦略を合理化しようとした。 しかし、国連総会の討議を通じてこの企みは拒否され、先行的自衛という言葉は取り入れられなかった。成果文書は、国連憲章の諸原則、国連の中心的役割、紛争の平和解決、多国間主義などを今日の国際関係を律すべき基本原則として確認した。地域の平和共同体の動き、世界各地で国際秩序の新たな担い手として自主的な地域の平和共同体の動きが発展している。東南アジア諸国連合 ASEAN、 上海協力機構、南米諸国共同体、アフリカ連合 AU などである。これらの地域共同体は共通して国連憲章に基づく平和秩序、紛争の平和解決、各国の経済主権の尊重と民主的な国際経済秩序を主張している。また南米アラブ諸国首脳会議が開催されるなど、地域共同体が相互に協力して国際的な平和のネットワークを作る動きが進められていることも注目される。アジアで進む平和の国際体制づくり、地域の平和共同体づくりの動きが注目すべき進展を見せているのがアジアである。 ASEAN が紛争の平和解決、武力行使の禁止などを謳って1976年に結んだ東南アジア友好協力条約 TAC は、 ASEAN10 カ国のほか、中国、韓国、日本、モンゴル、ロシア、インド、パキスタン、ニュージーランド、パプアニューギニア、オーストラリアが加入し、世界人口の 53% が参加し、東アジア全体に広がる平和の共同体を展望する取り組みとなって発展している。中国とインド、インドとパキスタンが和解と友好への動きを見せていることも注目すべきである。中国、インドは2005年4月、長年懸案になってきた国境問題の解決に本格的に踏み出し、平和と繁栄のための戦略協力パートナーシップを確立した。インドとパキスタンはカシミール領有をめぐる歴史的な問題を抱えつつも、関係正常化への動きを大きく進め、地域の平和的共同に積極的な影響を与えている。北東アジアでも一つの発展方向が生まれている。北朝鮮の核問題の解決のために6カ国協議が始まり、2005年9月19日に発表された共同声明で、6カ国協議を北東アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力を図る舞台として発展させることが共同の意思として明記されたことは重要である。国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す流れが地球的規模で希望ある発展を遂げ、とりわけ長年紛争が絶えなかったアジアで平和の共同体を目指す巨大な動きが起こっていることは胸躍る情勢の変化である。3、新しい綱領は党の国際的任務として、日本共産党はアメリカの覇権主義的な世界支配を許さず、平和の国際秩序を築き、核兵器も軍事同盟もない世界を実現するための国際的連帯を世界に広げるために力を尽くすと明記している。21世紀を迎えた世界の体制は、我が党が目指すこの方向にこそ未来があることを証明している。日本共産党はこの間、イラク戦争に反対する戦い、核兵器廃絶の運動など、世界平和のための活動を全国の草の根からまた国際舞台で進めてきた。この努力の中で、原水爆禁止世界大会に見られるように、政府、団体、個人の平和を目指す国際的共同が発展していることは極めて重要である。我が党は国連憲章に基づく平和秩序を築き、核兵器の緊急廃絶を実現するなど、世界平和のための戦いに国内外で引き続き力を尽くすものである。